舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしています。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴引き上げ記念館学芸員の長峰睦美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あさってから、はい、舞鶴引き上げ記念館では、新収蔵品展つなぐ記憶という企画展が始まるそうなんですが、はい、はい、概要を教えてください。
はい、引き上げ記念館ではですね、毎年新しい、収蔵品を紹介する新収蔵品展っていうのをやってるんですけれども、今回、今年度は第4回目の企画展にあたるんですけれども、はい、あさってですね日曜日あさって日曜日から、4月12日日曜日までですね、展示を行います。特別な、企画展になります。で今回は、平成30年度をですね、前年度、今年は令和元年度でもあり、平成31年度でもあるんですけれども、平成30年度1年間に受け入れた、資料、新しい資料164点を展示します。
はい、ということでね、あさってから始まります令和元年度第4回企画展新収蔵品展つなぐ記憶ということなんですが、はい、今回の企画展は昨年度ですね、平成30年度に収蔵した新たな資料を紹介するということで、
はい、
161点集まっていると。
164点
あ、失礼します。164点、はい、集まっている、はい、ということですね。はいはい、それではですね、例えばどういったものが展示されるかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、本当にいろんなものが集まってきます。シベリア抑留と引き上げをテーマにした館なので、それに関係のあるものが集まってくるんですけれども、その中でですね、今日ご紹介いたしますのは、実はですね、その舞鶴での引き上げ上陸に、大きく海上保安庁さんが、関わっていたっていうことを残したいんだというお気持ちで、を持った方がいらっしゃったんですけれども、その方が、いろいろ設計図とか写真とか、そういうのを集めて、作っていただいた海上保安庁の、巡視艇で白杉っていうの船の模型ですね、展示します。
へー、こちらの、海上保安庁の巡視艇白杉の模型がまず一つ目ご紹介いただきましたけれども、この設計図や写真を持って、これを残したいと言っておられた方がいらっしゃったと。
はい、そうなんです。これ、梅本さんとおっしゃる方、舞鶴の方なんですけれども、もともと海上保安庁にお勤めだった方で、先輩方から実は自分たちも引き上げの時に、帰ってきた人たちを揚陸といって船から陸に上陸させるためのお手伝いをしてたんだよっていうのをずっと聞かされてたそうなんです。でこの白杉が特に、いろんな船が、活躍するんですけれども、海上保安庁の中でも、白杉っていう古いとっても古いお船があって、その白杉っていうのが、すごく活躍したっていうことを伝えたい。なんでこれだったかっていうと、やっぱ先輩方からすごくやっぱその苦労話を伝え聞いてたみたいで、今みたいに、ディーゼルで走るもんではなくてこれ木炭で走るらしいんですよ僕も知らなかったんですけど、それで、木炭くべてエンジンがかかるまでにものすごい時間かかるし、ましてやどうそのエネルギーが木炭なのでそんなにパワーもないし速くも走れないけれども、それでもたくさんの帰ってきた人たちのために、非常に頑張った船だし、先輩たちのそういう苦労も一緒に伝えておいてほしいっていうことをこの、梅本さんがずっともう本当に熱心ですね。もう本当に情熱のある方だったんですけれども、もう我々のところに来たのも85歳ぐらいだったんですけど、すごいエネルギッシュな人でしたね。
非常に印象に残っているということなんですね、はいはい、そしてね、はい、その私も今日初めて知りました、そういった、ね、あの海上保安庁さんの船が、ね、その引き上げにも大変協力的だったということでね、はいはいはい、
そうなんです、そうです。で、でこのお船なんですけれども、本当に、今映像で見せられないのが非常に残念なんですけれども、うん、本当に精巧にできてまして、非常にちっちゃな、模型なんですけど、幅どうですかね、30センチぐらいのものなんですけれども、はい、非常にまあ精巧に作られてて、まあ、梅本さんご自身も実際に見たことがある方なので、まあ、精巧に作られてるんですけれども、これはぜひ見ていただきたいなと。とってもちっちゃいんですけれども、出来は本当に精巧にできてるなと思うので、はいはい、ぜひ見てもらいたい一つです。
はい、ということでね、まず一つ目にご紹介いただきましたのは海上保安庁巡視艇しらすすぎの模型ということでですね、はい、大体30センチほどの小さめの船ではあるということなんですが、はい、この作者の方の熱い思いが込められた、はいはいはい、資料となっておりますので、はい、ぜひね、舞鶴引き上げ記念館訪れた際はこちらご覧いただきたいなと、はい、いうふうに思います、はい、
ぜひ見てください、
はい、それではここで一曲お届けしたいと思うんですが、長峰さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、はい、森山直太朗さんの、桜です。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオでパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。私ゆかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引き上げ記念館より学芸員の長峰睦美さんをお迎えしてお届けしております。ということでお話の前半でですね、明日明後日から始まります企画展新収蔵品展つなぐ記憶についてね、お伺いをいたしまして、まず一つ目、海上保安庁巡視艇のしらすぎの模型、こちらがありますよということで、はい、ご紹介をいただきました、はい、長峰さん他にもどういったものがありますでしょうか。
はい、他にもいろいろあります、次にご紹介するのは、シベリアに抑留されていた人が、手作りしたオイルライターっていうのがありまして、これも僕も初めて見た時に細かいなと思ったんですけど非常に精巧にできてまして、これ、まあ、めちゃめちゃちっちゃいんですけど、これもぜひ見てほしいんです。こんなもん手作りで作れるのっていう、まあね、中野さん手元にも お写真だけありますけど、はい、こんなん作れんのっていうい
やもう全く想像つかないです ねライターって手作りできるんですね
できるのっていう僕も初めて見た時に驚きました、まあ、こういう風にしてなんかこう作る人もいたんだなっていうことが、まあ、分かったんですけれども、うん、まあ、これも非常に貴重なものです。
これ実際に火つくんですか。
いやちょっとねやってないのでね、分からないですけど多分つくんだと思いますけどね。
すごいです ね
本当すごいなと思いました。
これ抑留中に作ったということですので、はい、もちろんその部品とか材料っていうのは十分にないですよね、は
い、ないんですけれども、もういろんなところからかき集めて、うん、多分加工どうにか加工したんだと思うんですけど、もうご本人さんがもういらっしゃらないので、うん、もう想像の域は出ないんですけど、どうやってこれ作ったんやろうと思って、
本当不思議ですね。
不思議でならないんですよ。もうこれはこればっかりはもうすごいなと思います、はい
はい、ということでね、自作のオイルライターも今回展示されているということですね。
はい、
はい、そして
で、
はい、
もう一つ、まあ、スプーン、これは、まあ、よくあるものなんですけれども、抑留中にスプーンを作った人っていうのはたくさんいらっしゃって、もう記念館にもたくさん収蔵してるんですけれども、これはまあソ連兵とからもらったらしくて、うん、自分が持っていた日本人抑留者の人が持っていたタバコとこのスプーンを交換したらしいんです、うん、珍しいパターンなんですね実は、うん、スプーンをあげるからタバコちょうだいとかパンちょうだいとかっていうのはあるんですけど、うん、逆にスプーンをもらったっていう、でそのもらったスプーンを加工して、うん、これ、取って持ち手のところが、うん、まあ、人の形をしていて、これはおそらく自分で加工したんだろうなというところですね、まあ、これも、もうご本人 人さんがいらっしゃらなくて、うん、ご家族から、寄贈いただいたんですけれども、まあ、これも結構、精巧に作ってあるなっていうのがあって、まあ、これもぜひ見ていただきたい一つかなと思います、
はいはい、ということでね、スプーン自体は今までもあったということなんですが、はい、今までのものは自分で作ったスプーンが多かった、はい、ということなんですよね。
そうですね。
それが今回はソ連兵から物々交換でもらったスプーンということでね、そういったエピソードも注目ですよね。
はい、これは注目です。本当に注目です、はい、
そしてね、そういったスプーンだ、はい、なんですけれども、はい、持ち手の部分がこう女性なんですかね、こう人をかたどったようなデザインになっております。
そうなんですね、
こちらもどうやって作ったんだろうって本当に想像つかないですよね。
うん、そうなんですよ。どうやってこんな
作ったの？かなり細かい作業ですよね。
結構ね、これ細かいと思いますよ。だから日本人ってね、手先が器用やってよく言われますけど、本当にね、このライターも驚きですけど、
本当ですよね。
こんなんどうやって作るの？いつもね、学芸員なんですけど、はい、そういう疑問が絶えないっていうどうやって作んねんこんなみたいな、
ね、本当不思議ですよね、うん、やっぱりそういった抑留中っていうのは過酷な状況ですよね。食べるものもない、 すごく寒い、そして重労働という三重苦の中で生活している中で、どうやってこんなアイディアとかエネルギーが湧いてくるんだろうっていうのは本当に不思議ですよね。
そうなんです。まあ、逆に、こういうものを作るっていうことが、うん、彼らのそのなんだろう、折れそうになる心、
うん、
毎日やっぱり人も死んでいっちゃうし、なかなかね、いつ帰れるかも全然告げられないから、この自分ここで死んじゃうんだろうかみたいな、ね、ずっと思って不安に思っている中で、うん、こういうものを作るっていう行為、まあ、以前にもそういう点にしましたけど、やっぱ彼らの心を支えてきていて、こういうものづくりっていうことが、まあ、生存率を上げたんではないのかなっていうのももちろん実はあります。
なるほどね、
はいなんはい、だから、まあ、このライターやスプーンに限らず、他にも、ね、うち引き合い記念館には手作りの麻雀牌とか手作りの花札とか、まあ、これは展示してないですけど、うん、もう手作りの品がいっぱいあるんです実は、
うん
うん、だからそこからもう一つ感じてほしいのは、その生きる力みたいな、
うん、
まあ、今回の展示は新収蔵品って、ね、ご紹介する展示なので、あれなんですけれども、こうやってものづくりを通じて、抑留された人たちが、こんなとこで死にたないわっていう絶対来て帰るんやっていう気持ちも一つこう感じ取ってもらえたらいいなって、その生きる力みたいな、人間の生きる力みたいなところもぜひこう感じ取ってほしいなと、なんか思っています。
はいはい、本当にね、おっしゃる通りで、私も実際見たことはあるんですが、先ほどね、あの花札っていうお話もありましたけど、はいはい、あれ確か段ボールで作られてましたよね。
よく覚えてらっしゃる
だから本当にあるもので、はい、その工夫して作っていらっしゃるんですけれども、はいはい、そこには書いてないんだけれども、はい、その絶対生きて帰るんだっていう、はい、その生命力を本当、はい、一つ一つの資料から感じることができるんですよね。
はいはい、そうなんですよ、うん、そこをね感じ取って、いただけると、おそらくこの抑留を体験された方たち もう喜んでくださるんじゃないかなっていう、うん、その本当になんか今の時代にの僕たちにとって、なんか大切なこう生きるっていう、
うん、
強く生きるっていう、そういうメッセージも込められてるっていうことも感じ取ってほしいなと思います。
はい、本当にそう思います。そして他にはどういったものがありますでしょうか。
はい、もう一つ、もうこれは僕も個人的にって言うとダメだな
学芸員さんとして、
はい、大好きなんですけれど、はい、黒という犬がおりまして、抑留中にですね、収容所で犬を飼っていたことが実はあるんですね、はい、ある収容所で、ハバロフスクの収容所なんですけれども、その黒っていう犬は最終的には、昭和31年1956年にこの舞鶴へこの抑留者の人たちと一緒にやってくるんですけれども、その黒が写っている集合写真、しかもこれはソ連で撮った、収容所で撮った写真で、しかもこれは、まあ、ソ連軍が撮ったとされてるんですけれども、日本人抑留者の意向で、撮られたものです。撮ってほしい、撮って、そうなんですよ。でその中に黒が、ちょこんとちょこんと可愛く写ってるんですね。もう本当可愛い犬なんですけど、 まあ、その写真が、まあ、たまたま、本にあり掲載されてまして、で、このご家族、この写真を持って帰ってきたご家族にちょっとコンタクトを取ったら、まあ、本物はちょっとあげられないけどコピーだったらどうぞということで、はい、ご好意でいただきまして、非常に僕はそれを聞いた時にもうちょっと一人小躍りをするぐらい嬉しくてですねマジかとかこの写真もらえるんやみたいな、コピーでももらえるんややったみたいな
はい、はい、といったね、黒が写っている集合写真、はい、これコピーでも大変価値がありますよね。
そうなんですよ、もう黒ねめっちゃ可愛いんですよめっちゃ可愛いんですよ、もうぜひ見てくださいこれも、
はいはい、ということでね、この収容所で撮られた写真ということでね、はい、ソ連兵に撮ってもらったという、
はい、そうなんです、で、ね、はい、ソ連軍に撮ってもらったやつなんですけれども、
そこでもね、うん、あ、コミュニケーションがあったんだなっていうようなことも、
あ、そうです、分かりますし、まあ、意外とって言ったらあれですけれども、そういう抑留者の自由度が高まっていったっていうことも分かる非常に貴重な資料だと思います、
はいはい、今資料を拝見させていただいてるんですが、この 1,2,3,4,5、はい、10名とプラス黒が写っているんですが、なんかちょっと笑顔
そうなんですよ、
感じるような方もいらっしゃいますよね、
は
い、
そうですよね、ちょっと、ちょっとね、笑顔を見せている方もいらっしゃいますよね。だからこの、まあ、写真の情報としては、まあ、そういうところも読み取れるし、だから彼らが決して、まあ、本当に、まあね、抑留されてるんですけれども、その中でもこう生き生きと、生き生きとって大変ですけど、人間らしく生きようとする姿っていうのも見えますよね、この写真から。
そうですね、はい、こういった仲間との絆であったり、このクロにもね、皆さんきっと、はい、愛情を持って接していらっしゃった、それに黒も応えてくれて、はい、日本までついてきたと。
そうです、ね、そしてこの舞鶴でその生涯を終えたっていう、
いや
ドラマですわ。
本当ですね、もうぜひこの写真皆さんにもご覧いただきたいですね、
はい、はい、もう本当にね、黒が可愛いんですよ
ということで、はい、学芸員さんの一押しとなっております、はい、ぜひこちらの企画展あさってから始まりますので、この写真探してみてください、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ、金曜日は毎週舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引上記念館より学芸員の中峰睦美さんにお越しいただいておりまして、あさってから始まります企画展新収蔵品展つなぐ記憶についてお話をお伺いしております。今ね4つの資料を代表してお伺いいたしましたが、はいはい、どれも大変貴重なものかと思いますの
です、
はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
ぜひ見てください、はい、で、今回その新収蔵品展、まあ、つなぐ記憶なんですけれども、4月まで、開催してるっていうことなんですけれども、はい、実はですね、今年、まあ、ちょっと直接こう今リンクした話なんですけど、戦後75年の年なんですね、今年2020年、あの東京オリンピックもあるんですけれども、はい、戦後75年っていう、まあ、ある意味まあ節目の年で、ありまして、このつなぐ記憶、まあ、僕らは、ね、記憶をつないでいかないといけないっていう、まあ、思いを込めたんですけれども、で、合わせてそのつなぐ記憶をつないでいくっていう意味で言うと、世界記憶遺産、ユネスコ世界記憶遺産の登録から、まあ、5周年っていう、まあ、節目の年でもあるわけですね。で、僕らはその記憶をつないでいかないといけないっていう中に、そのユネスコの記憶遺産へ登録を、まあ、5年前に、達成というか、まあ、皆さんのご協力によって、達成したわけなんですけれども、まあ、ますますこの、戦後っていう時間が長くなる中で、僕らは平和の尊さであったりとか、まあ、シベリア抑留って大変だったよ、でも大変だった中で僕らの先人はどう乗り越えてきたのかっていうことを合わせてこうつないでいく、そういった記憶をつないでいかないといけないっていう、まあ、使命が、あって、まあ、今回の新収蔵品展はつなぐ記憶っていうことにしました。
はい、ね、そういった思いがこの、ね、タイトルに込められているということなんですけれども、ちょうど、ね、今年2020年はやっぱり東京オリンピックの話題が一番大きくなりがちですけれども、ね、まあ、戦後75年という節目でもありますし、はい、この舞鶴市にとっても、はい、この引上記念館、ユネスコ世界記憶遺産に登録されて5周年目を迎えるという節目なんですよね、
はいはいはい、なので、まあ、記憶遺産登録者から記憶が、まあ、継承されていく、つながっていくっていうことではなくてですね、またそれを僕らがこう つないでいく、まあ、努力じゃないですけれども、うん、ことをしていかないといけない。まあ、くしくも今日その、阪神淡路大震災から25年っていう、節目を迎えたんですけれども、やっぱり、時間の経過ともに我々の記憶からどんどん、まあ、薄れていく、まあ、それは、自然の流れで当然なことではあるんですけれども、やっぱりこうして、いろんなところで発信を続けるっていうことで、例えば阪神淡路大震災だったら、まあ、防災への備えっていうことが、受け継がれていくし、もちろん私たちのその舞鶴引き揚げ記念館っていうところは、平和戦争ってダメなんだっていうことを、まあ、常に発信し続けることが、記憶をつなげていくっていうことにつながっていくので、まあ、今年その節目であると同時に、そういった、過去の記憶っていうものを改めて、まあ、発信をしていく、チャンスというか、はい、きっかけにしたいなと思ってます。
はい、そうですね。本当にね、こう我々が住んでいる舞鶴市、そういったもう昔話で終わらせてしまうのではなくって、そういったね、過去の史実を今を生きる我々がやはりこうつないでいくというね、はい、役割があるかと思いますので、はい、ぜひね、風化させないためにも、こう市民の方ね、一人一人がこういったことにね、興味を持っていただきたいなというふうにも思いますし、今日のね、ちょうど京都新聞ニュースでも、はい、言葉による鑑賞事業に、はい、取り組んでいらっしゃるというニュースもありましたけれども、はい、本当にこの視覚障害者の方に向けても、
そうですね、
はいはい、発信されていると、
はい、そういった方々にも広く、まあ、知っていただきたいということがありまして、そういったものも取り組んでます。
はい、はい、ということでね、企画展があさってから始まりますけれども、1年で4回されてるんでしたっけ、ね、
はい、そうです、はいはい、4回しています。でちなみにですね、これ4月までなんですけれど、うん、4月12日までなんですけれども、今年の4月1日からですね、はい、入館料が上がります、はい、変更になりますので、引き合い記念館のホームページを、ご覧いただいて、ちょっと、上がりますので、ご覧いただいて、できれば上がる前に来てください
そうですね、こちらの企画展は4月12日日曜日までの、約3ヶ月間の開催ということなんですが、4月1日より引き上げ記念館の入館料が上がります。一般個人ですね、現在300円のところ400円になると、はいはい、いうことで若干上がりますのでね、はい、もしよかったらその前にぜひご覧いただきたいということですね。はい、ということでいろいろとねご紹介いただきましたが、ちょうど今日でね、この引き上げ語り部の養成講座さんの募集もね締め切りなんですが、もう今回はいっぱいということで、は
い、いっぱい来ましたありがとうございます
はい、以前ね中学生の方も受講されてましたけれども、はい、今回も様々な方が、
そうですね、様々な年齢層の方、いろんな、舞鶴だけではなくて、本当に周辺どころか、南の方まで、
はい、
行きたいっていう、
すごいですね、はい、この講座全部で12回あるということなんですが、遠方からもそしたら通われるということ、
はい、そうですね、はい、来られるそうです、はい、
すごいですね、はい、そういった方もいらっしゃって大変心強いですね、
はい
はい、ということで、新収蔵品展つなぐ記憶は明日1月19日日曜日から4月12日までの開催となっております。ぜひ、ご覧いただきたいと思います、
はい、
それでは本日のゲストは舞鶴引き揚げ記念館学芸員の長峰睦美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。